トンボの詩、山川正夫。二人が知り合ったのは青年の夏休みのアルバイトからだった。彼女はそのビルの1階にある喫茶店のウェイトレスをしていた。そして青年は同じビルの4階と5階に広いフロアを持つ電気会社に夏休みの間だけ雇われた給仕だということだった。時々彼女が注文を受けたコーヒーやジュースを運んでいったり、青年の方でも喫茶店にやってきたりして、やがて彼女の仲間のウェイトレスたちは彼女がちょいちょい青年のことを話題にしたがるのに気づいた。あの人はね、とってもかわいそうなの、とよく彼女は言った。何でもお母さんがママ母で、お父さんは死んじゃってて、弟や妹からもバカにされるし、親戚も誰もかまっちゃくれないんですって。でも苦学して一生懸命アルバイトしながら夜間大学に行っているの。だけど体が疲れちゃってやっぱり成績も悪いらしいのね。かわいそうなのよ、とっても。相手がからかうと彼女は真っ赤になって怒った。ひどいわひどいわ、そんなんじゃないのよ。結婚だなんてそんなこと、私ができないことあんただって知ってるじゃない。確かに彼女には母と病気の弟とまだ小さな妹とがいた。一家のただ一人の働き手である彼女はまだ19だった。夏休みが終わると青年は電気会社には来なくなったが、喫茶店には時々姿を見せ、彼女にコーヒーをおごられては決まって小さな封筒に入った何かを受け取って帰っていくのだった。その青年の後ろ姿をぼんやりと見つめながら、彼女はいつもひどく幸福そうな表情を浮かべていた。何を渡しているの？いつも。ある時同僚の一人が聞くと、彼女はニコニコして答えた。あれ？あれはね、トンボの餌。不思議がる同僚に、彼女は善良そのものの顔で説明するのだった。あの人ね、小さな鳥かごの中に2匹のトンボを飼っているの。オスの方はタロ、メスはエミコっていう名前なのよ。とっても可愛くて、名前を呼ぶと羽ばたきして近寄ってくるんだって。ただね、あの人働かなくちゃならないんで、餌を取ってきてやる暇がないのよ。それで私が代わりに一生懸命ハエを取って、その死骸をああして封筒に入れて渡してあげることにしてるの。あの人とっても感謝しているのよ。冷房がそろそろ不要になり始めた秋のある日だった。喫茶店に彼女宛に署名のない手紙が来ていた。それを読むと彼女は蒼白になり、手紙を引き破いた。バカな人、と言って、そして泣き始めた。心配する同僚たちに彼女は言った。あの人はね、嘘つきなの。あの人本当はあの電気会社の社長さんの一人息子なのよ。私、会社の人たちが話しているのを聞いて初めから知ってたのよ。来年大学を出たらすぐアメリカに留学するんで、事業の内容を実地に知るために夏休みを潰してたの。もちろんママ母なんかじゃないし、誰からも構われないどころか、みんなからちやほやされて育てられて、でもあの人は家での役目も将来もきちっと決まっていて、そのコースから逃げ出すことができないのよ。そんな自分から解放されたくって、あの人は私にデタラメばかり話して聞かせてたんだわ。でも私、あの人の嘘を信じてあげるふりをしてたの。 だって私が何かしてあげられるのは嘘のあの人でしかないんだし、あの人と私とではあの人のそんな嘘の中にしか一緒に住める場所がないんですもの。だからせめて来年あの人がアメリカへ行って私から消えてしまうまで私は本気でずっとあの人の嘘を信じてあげるつもりだったの。あの人の嘘の中で一緒に暮らしたいと思ってたの。それを今頃騙すのが気がとがめてだなんて。泣き続ける彼女の汚れたハンドバッグの口が開き、膨らんだいつもの小さな封筒が転げ落ちて、そこから何かが床にこぼれた。同僚たちは一瞬それをハエの死骸と見誤ったが、実はそれは湿った麦茶の出殻だった。彼の嘘の命を伸ばすために、それが懸命に彼女がいつも運んでいた嘘の餌なのだった。あの人、やっぱり一遍も開けてみなかったのね。と低く彼女は言った。遅い秋の街に顔を向け、そしてつぶやくように繰り返した。そうね、きっともうトンボも死んでしまったのね。